ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
12月6日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今一番気になる話題、
はい、
2つありまして、1つは本番20秒前に電話がかかってきてですねなんか見たことのない電話番号だったんで出ちゃおうかなと思って出たらですね、北海道の、まあ、一面識もない放送局の人でした。
あ、そうね、まあ、20秒前に電話に出る方も出る方ですからね、
はい、
もうね、
そうですね、そうなんです。だけどこの知らない電話に出るのはすごいリスクがあってですね、どういうことかというと、あの散々ほら週刊誌に嘘とか書かれるじゃないですか。 それでこの間ある人の、産経新聞に出てたのかな、違うか、あの花田さんって夕刊フジで連載持ってる方いらっしゃるじゃないですか。月刊花田っていうのも編集長やってる、はいはいはい、で昔あの週刊誌の編集長をしてた時代があるんですよ、はい、でその時のエピソードがずっと書いてあって、ああそういうことかと思ったのは、とにかく訴えられて、名誉毀損で訴えられた時に、あの絶対負けないための手法として、とにかく記事にする直前でも何でも一旦悪口書く本人に当てるんだって。で本人が否定するよね、否定したけど一応本人に当てましたということが後々名誉毀損の裁判を起こされた時に、まあ、勝てる一つのツールになるので、はいはいはい、とにかくあの何か週刊誌に記事載せるときには、はい、必ず本人にたどり着いて本人のコメント。だから私も週刊草文書に完全な嘘を書かれたときに、もう全部嘘の徹底的な嘘を書かれたときに、あの1回目文句言いに行ったら、あのいや、ちゃんと弁護士にを通じて、内容証明を出した、はい、なんでこんな嘘書くんだって言って、はい、内容証明出したら、ちゃんと返事が来たんですよ、向こうの弁護士から、その向こうの弁護士から来た文章をずっと読んでたら、いやこの記事は一応本人に当てて、記事の中で本人が否定してるということを一言書いてますからひどい話だろ、だそういう手口を使うから、だからうかつに電話出て、週刊ないないです、あのこういう記事を書こうと思うんですけど、一言コメントを全部嘘だよって言ったら、全部記事で出た後本人に当てたところ全部嘘だと言いましたっていうね、そういうことを仕上がるわけだよ。だからうかつに電話出るのはリスクが高いんだけどでも私は逃げも隠れもしないタイプだし、あの特に2013年のヨット事故の後にですね、集まった記者の人たちに、俺の直接の携帯番号を皆さんにお教えしますから、何書いていただいても結構だけど一応本人に聞いてくださいというのが、まあでも後から いろいろ世の中のからくりをすると、知ると嘘書く時の、まあ、思うツボなんだよね、とりあえず
みたいなもの。
だから私の携帯番号そうやって知ってる人がたくさんいる一方で、全く知らない人もたくさんいるわけですよ、つまりタレント事務所に入っていないので基本テレビでコメントをしてるあの弁護士さんであるとか、学者さんであるとかって、まあ、ほぼ 100% どっかの事務所に芸能事務所に入ってますよ、
ね、そうですね、
そうじゃないと、まあ、アクセスできないというか連絡つかないんですよ、ところが私は全く事務所に入ってないんですよ、となると私にアクセスする方法がなくて、その北海道の放送局のある人は私にこう連絡したかったんだけども、あのどうやっても連絡先がわからないと、まあ、正直申し上げてですね、あの日本全国の皆さん、日本放送を窓口にしますから何か用があるなら日本放送に言ってきてください、ね、事務所ありませんけど日本放送が間に立ってくれるはずですから、
マージン取りますよ
いいですよ、日本放送マージン取ってくださいよ。
あ、そうですか、
まあ、いいんですよ、それでじゃあ日本放送にマージン差し上げますので、日本放送窓口にしてくださいがいいんだけど、その北海道の某放送局の人は私に連絡取るのにどうもネットで検索したら、
はい、
ね、 私が前ホームページを作って公開してた会社があるんですよ。でこの会社はネットで辿っていくと住所が書いてあるんで、で法人登記してますから、それはまあ登記簿当たれば合法的な方法で住所に辿り着くことができるんですよ。その北海道の放送局の人はわざわざそのどうやってだから登記簿辿ったのか、ネット上に書き込まれてる住所を見たのか分かりませんけれども、はいはい、私の住所に、その法人の住所にたどり着いたんですね。
大変なご苦労されて。
そうなんですね。法人住所宛てに文書を送ってきて、はい、これこれこういう用がありますと。で、申し訳ないけれども、他に連絡先がないので、折り返し電話してくれませんかっていうのがあったんで、先週土曜日にそこに書いてあった携帯電話に電話したんだけど、多分ね、その人も個人持ちの携帯じゃなくてね、会社の携帯だったと思うんだから、土日返事がなくて、
なるほど、
今本番直前にかかってきたのがその電話だったのよ。
そうなんだ。
だからその人は私が月目でこの番組をやってるということを認識してないんだろうね。だって本番の20秒前で電話かかってきたの。
確かにそうですね。いやでも辛坊さんに何か依頼するんでしたらね、これちょっと認識してほしいですね、ズームを。
そうですね、とりあえず私に何か連絡するんだったら、一応月目で3時半から生放送やってるぐらいの認識は持っておかれてもよかろうと。
私もそう思います。
はい、ということで、とりあえず窓口は日本放送ですから、窓口がギャラの1割跳ねていくそうですが、そのぐらいはしょうがないから認めましょう。
マネージメント
それじゃあ増山さんが個人的に1割跳ねるということに今決まりましたので、はい、ところで、2つあると申し上げましたね、はい、ごめんなさい、厳密に言うと3つありました。まず2つ目、はい、2つ目にふっと思ったのは、私新聞は、まあ、仕方がない仕事だから大したこと書いてねえなと思いながらも全紙だーっと読むわけですよ。でその大したこと書いてない中でもですね、夕刊のコラムみたいなやつはどうにもならないコラムがたくさんあってですね、こんなもん文字のも無駄遣いだろうと思って、でとある新聞の夕刊のそのコラムを見るたびに吐き気するんですよ。本当くだらないことしか書いてないなと思ったんですが、今日読んでいて、これ本当なら面白いっていうネタに出会った、初めて出会いましたよ。
かかりましたか、まあ、
初めて出会ったんです、ほいで今スタッフの方にですね、ちょっと調べてほしいって言ったら、出てきました。私もこれ初めて知ったんですね、もしかすると政界担当の記者の中では常識な話かもしれませんが、自民党総裁ね、岸田文雄さん、生年月日1957年7月29日、共産党のトップの志位和夫さん、1954年7月29日生まれ。
おお、29日一緒。
この間民主党で、立憲民主党で代表選に勝利した泉健太さん、1974年7月29日。
まあ
この3政党のトップが全員同じ7月29日が誕生日であると。
729と。
びっくりしましたね。
一緒にお祝いできちゃう。
この確率は極めて低いですよ。二人までなら結構一致するっていうのはあるんですよ。はいはい、だけどね、日本の、まあ、議員数の多い、上から数えて何番目か、トップと2番目と、共産党は今4番目か5番目か、ですけれども、少なくともまあ、日本の政党って数限られてますよね。その中の3つの政党のトップが、同じ誕生日って。
すごい。
いやー、そのコラムも、たまには役に立つなと思う。だけど、結論から言うと、だからどうしたって話なんだけどね。
でもお三方はほら占いのページは同じページを見たりするわけですよね。
誕生日、誕生日見るときに
一緒なんですよ。
岸田文雄さんと志位和夫さんと泉健太さんは、毎日誕生日占いは同じです。
運勢一緒だから。
そうなると占いって何なのよっていう感じもしなくもないな。どうでしょうか。これは驚きでしょ。
ちょっとびっくり
しました。これちょっとびっくりしました、今日やっぱり一番気になる話題の2番手としてはいいんじゃないかと思いますが、で気になる話題3番手は、はい、これまあどうでも一番どうでもよくないネタなんですけど、一番どうでもよくないネタで、先週ここでですね、アフリカで新型コロナウイルスの新種が生まれるメカニズムについて力説したときに、根拠ではないんですけれども、最新情報としてこんな話があるよということで、 あのナイジェリアというアフリカ中部にある国で、はい、10月に採取されていた血液のサンプルを調べてみたら、はい、オミクロン株の遺伝子が見つかったって話をしました。それ一部の新聞に書いてありました。で、出元はどこかというとナイジェリアの CDC、 あのだから政府の疾病管理センターなんですよ、はい、だから出元としては最も信頼できる出元ですよね、はい、だから私もそれを元に申し上げたんですが、その後ですね、2日後ぐらいにナイジェリアの疾病管理センターが、はい、ごめんなさい、あの間違ってました、あのデルタ株でしたって、おい
そうだ
ったんです、おいふざけんなよ、
もう何を信用しているのか。
だからあの金曜日も申し上げたように、木曜日に申し上げたように、やっぱり南アフリカ以外のアフリカって検査体制等々がしっかりしてないんで、はい、オミクロン株もいつもだから新種が検出されるのも検査体制がしっかりしてる南アフリカだし、ちょっとその他の国ではなかなかその検査体制自体が信用できないよねみたいな話はしましたけど、信用できないにも程があるような政府の発表でさ、
ね、これはね、ここが由来
じゃん、オミクロン株ですって発表したら、いやデルタ株でした、ということで、今あの一番信頼できるデータは11月11日に南アフリカの北側にある別のアフリカの国で発見されたのがオミクロン株の最初の株だから、まあ、あの10月ではなかったですが、11月の上旬にはもうあの検出されているということでいうと、まあアフリカの内陸部から南アフリカにかけては相当広がってるよなということは分かります。で、同時にそれ木曜日に予言した通りなんですが、どうもこれだけ広がってるということは感染力が強烈に強いけれども、はい、まあ、重症化率とか死者とかっていうのは、まあ、一般論としてウイルスの歴史をたどると感染力がどんどんどんどん広がっていくと、まあ感染対象を殺してしまわない弱毒化したものの方が優勢になるっていうのが過去ウイルスの歴史でいうと一般論としてね、だまあ、あの最終的にスペイン風邪もそうやって収束していったんだけれども、ただもちろんプロセスはあるんで、スペイン風邪に関して言うと大きな感染が3つあったんですが、あの毒性で言うと2波の方が1波より大きかったんです、はい、だからそういう変異することもありますけれども、だ一般論として長期の何年以上のあの目線に立った時にはだんだん弱毒化していくだろうねっていう予測みたいなものを木曜日に申し上げたんですが、もう週末オミクロン株に関しては全世界で続々検出されて、検査体制の整っている国はあの遺伝子検査で出してきますよね。それでもすでに世界中の感染者って数百人のオーダーに載ってるんですが、今のところね、重症化例と死者例がゼロです。だから今のところ数百例もすでに報告されてますけれども、数百例すべて、半分ぐらいが無症状で半分が軽症で、重症化例と死者例が今のところないと、まあ、今後さらにそれが何万とか何十万の大台なんて言った時にそれでは決して済まないとは思いますが、だから現状そういう状況だということに関してはしておかれてもいいかなと。
そうですね、
はい、というのを、まあ、これあの、はい、先週木曜日の一部訂正も含めてですね、一応気になっていることは全部お話しさせていただいたんで、
はい、
あと気になってる話題がですね
何でしょうか。
本番直前に構成作家の阿部ちゃんがですね、しもさん知ってますか、今の20代ってセイロガンの匂い嗅いだことない人が相当いるらしいですって本当みたいなことで、
びっくりですよね。
ちょっとじゃあ詳しいデータちょうだいって言って、はいはいはい、今あのそのデータ一式を出してくれてる最中なんで、はい、このオンエア中にまとまったらご報告させていただきます。
隙間でご報告していきます、はい、では今日も株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価は反落しました。先週の金曜日に比べまして102円20銭安い27,927円37銭でした。新型コロナウイルス変異株オミクロン株の感染拡大による経済活動の停滞への警戒感が消えずに主力株を中心に値下がりしました。また為替相場は現在1ドル113円ちょうど付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台のズームオンでは京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢隆之さんをお迎えしまして、新型コロナウイルスのこのオミクロン株にズームしていきます。 ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。ニュースに関する質問、辛坊さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りします番組のエンディングでかかるズームオンミュージックリクエスト、あなたが聞きたい曲をね、ぜひ送ってください。
東京寒くないですか？
カフ上げて喋ってください。
失礼しました。今日東京寒くないですか？
寒い、すごい寒い。
寒いでしょ。
寒い。
私もね、東京で今日かなり厚着してきたつもりなんだけど、うん、東京で街歩いてて寒っと思ったんですが、
ね、
急に寒くなった時に聞きたい曲って先週やりましたよね。
寒くなって、そうですね、
ね、
う
ん、急に寒くなって2日目に聞きたい曲、うん、
微妙ですよ、微妙ですよ、それは。
うん、
まあ、あのお聞きになりたい
週末床暖房、あ、これもやったね。
やりましたよ。発想がね、なんかね、進んでないですよ、停滞してますよ。
そうですね、はい、それじゃあ、うん、あのナイジェリアの疾病対策センターについて、
いや、そんな曲ないです。思うこと、思うことを曲に乗せてないですよ。あのお好きな曲で構いませんのでね、送ってください。さあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。新型コロナウイルスのオミクロン株への感染が世界各地で拡大しています。新たにメキシコやチュニジアでも確認され、欧米メディアによりますと、オミクロン株の感染者が確認された国や地域は40を超えました。読売新聞が週末に実施した世論調査によりますと、岸田内閣の支持率は前回より6ポイント上昇の 62% でした。政党支持率は自民党が 41%、 代表選挙を行ったばかりの立憲民主党は前回より4ポイント下げ 7% となりました。天皇皇后両陛下の長女愛子さまが昨日、皇居宮殿などで成年の行事に臨まれました。女性成年皇族の正装であるドレスにティアラをつけ、両陛下に挨拶した愛子さまは、報道陣からお祝いの言葉をかけられると、ありがとうございますと微笑まれました。アメリカ国務省の高官が4日、先月29日に再開したイラン核合意の再建に向けたアメリカとイランの間接協議について、イランがこれまで提示した譲歩案をすべて撤回して要求を強めたと不満を明かしました。アメリカのホワイトハウスは4日、バイデン大統領とロシアのプーチン大統領が7日にテレビ電話による首脳会談を行うと発表しました。ウクライナ情勢が焦点となる見通しです。おとといの午後から鹿児島県のトカラ列島近海で断続的な地震が起きています。6日午前0時までに観測した地震は129回に上り、気象庁は今後数日間、強い揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。内閣官房参与に起用された石原伸晃元自民党幹事長が、今日参与就任に批判があることについて、まだ十分に体力、能力はある。国、地域のため、内閣にお役に立てるアドバイスをしたいと反論しました。アメリカの CNN が5日、中国政府による人権侵害を理由に、バイデン政権が来年2月の北京冬季オリンピックに政府関係者を派遣しない見通しだと報じました。今週中にも発表するとしています。
そこまで言うか。
はい、ということでございまして、はい、じゃあまあ順番に一言ずつ言っていきますか。
はい、
はい、一番最初のニュースですね。オミクロン株世界各地で、拡大ということで、確認された国地域40を超えたと。まあ、冒頭お話したようにね、どんどん広がってます。で、先週木曜日にお話したように感染力が極めて強いですから、これ水際で防げるかっていうと、今日本では水際で2例防いだことになってますけれども、まあまあ早晩入ってきますね。ただまあ水際対策やらなくていいのかというと、急激に感染者が増えると当然 一定割合で重症化する人も出る可能性が、まだ分かんないですけどね、あの冒頭お話ししたように今全世界で確かにあの国で40、実際の感染者はベースで言うと数百人、もしかするともう一つオーダーが上がるぐらいな勢いで感染者見つかってますけど、今のところ重症化した死者はもちろん重症化した人も確認されていないという状況ですから、まあ、どんな普通の鼻風邪だってね、あのそれは1億人かかりゃ1人ぐらい死ぬ人がいますから、うん、重症化、死者が今後もこのオミクロン株でゼロである蓋然性は極めて低いわけで、相当、まあ、母数が増えりゃ症状が重い人も出てくるだろうと思いますけれども、現状においてはまあそういうことだという認識が持っておかれてもいいかと思いますね。でそれと関連するんですが、読売新聞の週末の世論調査ですね、岸田内閣の支持率が 62% で、政党支持率自民が 41%、うんうん、立憲民主が代表選で新しい顔が決まったばかりなのに4ポイント下がって 7%、
下がっ
ちゃって、納得いかんな。今日の占いで言うとさ岸田さんは吉でさ、
そうですよね、本当ですよね、
立憲民主の泉さんは今日じゃないのか、
そうですよ、7月29日獅子座ですけど、ね、
両方とも2人とも誕生日同じだからな
そうなんですよねなんかお気の毒です
よ、ね、立憲民主の泉さんきっとなんかいいことありますよバランス取るんで岸田さんなんか悪いことがあるかもしれませんから気をつけてくださいねどうでしょうか、そういうことで、これもね、私がずっと申し上げている通りで、コロナに関して言うと厳しくすればするほど支持率が上がると、金をまけばまくほど支持率が上がる、もう典型的な例ですねこれ。で、若年層にね、18歳未満か、18歳以下か、10万円ずつ配る政策、評判は、全体としてはそんなに良くないはずなんだけれども、世論調査を取るとそこそこ高いんですよ。というのは、世論調査の対象になって子供がいる世帯、つまりその対象者の18歳未満は数はそんなにいないですけども、でもそこの層の子供を持つ親が利益あるんで、そうするとまあかなり全体に分厚くなりますから、前10万円全員に配った時にその政策は相当支持されたんですよ。でもまあ理屈から言っても、このタイミングで10万円ずつ配るのどうなの全員にっていうのは あるんだけども、でもそういう政策って世論調査すると必ず支持率高くなりますから、だからね、まあ、ポピュリズム中か、とにかくコロナに関しては厳しくすればするほど金はまけばまくほど支持率が上がると、はい、今そういう構図になってます、はい、まあ、私はまずいと思いますこの状況は、はい、まずいですが、私は対案がありますが、その対案について喋り出すと、
対案、
実際じゃあどうしたらこのいいのかっていうことに関していくつか対案があるんですけどね、でもそれを喋り始めるとね、なんか選挙演説みたいなことになるじゃないですか。でまた勘違いされてもね、ほんなまた安物のクソ週刊誌になんかデタラメ書かれても嫌だなと思って、まあとりあえず今日はこの辺で勘弁しといてあげよう、
いつか聞かせてください。
その次の愛子様成年の行事に臨まれました、いやーやっぱりね、ジェンダー論になりますからちょっと微妙なとこなんですけど、まあ、男性でも興味のある人はいるんだろうと思いますけど、うん、はい、普段私自宅、大阪の自宅にいるときにご飯食べるときテレビつけないんですよ、ね、で、まあ、子供の教育上もあってですね、うんうん、今もう子供一緒にご飯食べないから関係ないんですが、うん、それでもまあその習慣が残っていて、今朝朝ご飯を食べるに際して、はい、まあ、いつものようにテレビつけずに無音の中でご飯を食べていたらですね、うちのかみさんがものすごい勢いでテレビつけたんです何どうしたのどうしたのどうしたのって言ったら、だって愛子様のドレス見たいじゃない、
見たいですよね、ティアラとドレスは、ね、
見たいですか、
見たいですよ、
何の興味もないんだなこれ、
嘘、あ、綺麗だなと思って、布陣とかまで見ちゃいましたよ。
え、嘘、
本当ですよ、
関係ねえじゃん、
いや関係ないっちゃ関係ないんですけど見たいですよ、
ええ、このあとイランの核合意等々について喋ろうと思ったら
った残念
タイムアウト、石原伸晃さんの話しとかなくていいですか、いいですか、そうですね、それではまた今度
はい、ズームフラッシュでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
12月6日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ、ここで番組からお知らせです、はい、来週月曜日13日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは、特集辛坊治郎がノーリミットニュース大横断スペシャルと題して、新型コロナワクチン政局エネルギー問題など一癖も二癖もある論客をお迎えいたしまして、辛坊さんがノーリミットなトークで皆さんのご機嫌を伺っていくという。
ご機嫌を伺うんですか？
いやいや、
どんなコーナーですか？
トークでいいですよ。で、13日月曜日のゲストは橋本徹さんです。で、橋本さんもね、辛坊さんと話すときはもう特にこのリミッター外れまくりまくりですからね、で、番組が午後6時まで。
大きな勘違いをしていることがありましてですね、先週、あ、ごめん、俺その前の週の週末に橋本さんの番組にゲストで出るから、はい、もうそこで喋っちゃうよみたいな話を先週 したじゃないですか。
言ってました。
改めてカレンダーを見てみたら、橋本さんの番組に出るのはその次の土曜日だということが判明しましてですね。
じゃあ、
だからここが、はいはい、まあ、最初の出会いみたいなことになります。
よかったです。フレッシュなところをぜひ。
え
期待してますよ。30分拡大バージョンですからね。で、14日火曜日。
え、30分拡大バージョン、
そうですよ、
聞いてねえよそれ。マジっすか。
この時期はそうです、月曜日ね6時までなるんですよ。
この時期ってどういうことですか？毎週ですか？
大事な週には。
あ、そうなの。
なることが多い。
はあ、はい、今日は
今日は5分延長。
あ、今日5分延長。微妙な延長ですねそれ。
今日は5分延長ね。
はい、わかりました。
で、14日火曜日のゲストは政策アナリストの石川和夫さん。あ、
江戸っ子弁の人ですね。
そうそうそうそう、はい、で、15日水曜日のゲストは政治ジャーナリストの田崎史郎さんです。
あ、田崎さん、
うん、で、16日木曜日は立憲民主党泉健太新代表の特徴を見つけようと頑張っている飯田浩司さんです。
なんだよそれ。なんだそれ。
ね、はい、来週月曜日からの特集辛坊治郎がノーリミットニュース大横断スペシャル、どうぞお楽しみに。まあ、いろんなニュースがねちょうど動いている最中ですんで、ああ、聞き逃さないようにしてください。
ほいほい、
はい、で、メールご紹介していきます、はい、
ありがとうございます。
白バラコーヒーミルクちゃん、
はあはあ、
先週のテレビ番組ダウンタウンデラックスで久しぶりに辛坊さんを拝見できとても嬉しかったです。私も嬉しかったです。読みましたよ。
どんなんやそれ。
ラジオでもお話しされていましたが、アボカドがあんなに立派で驚きました。実は辛坊さんが太平洋横断に行かれた時に無事を祈りたくてアボカドの種を1個植えたんです。日当たりがあまり良くないベランダですが育ってくれています。現在のアボカドです。って、この方ほら辛坊さんのお宅と同じ。
綺麗に育ってます ね。ここはあんまり虫食いがないですね。私やっぱり路地で栽培してますからね、はい、それなりに虫がついたりするんですが、綺麗に伸びてますね。
こんなに成長するんだ。
十分あの観葉植物としていけそうな、多分高さ50センチぐらいあるんじゃないかな、この写真の様子だと。綺麗に葉っぱがついてます、はい、見事です。
辛坊さんのお宅の木はかなり大きくなってますね。
うちですか？うち3メーターぐらいありますね。あの、まあ、ちょっと自慢をさせていただくと、はい、うち の, あのアボカドの写真を撮ったところの天井って7メーターぐらいありますから、
はい、あ、私も、ね、思ったんです。辛坊さんちってやだ、吹き抜けすごいゴージャスって思ってた、ね、
いやだ、もう本当にそこですかって自慢で自分で喋っといて何を言うかみたいなところがありますけど。
見ましたよ。
そうなんですよ。だからスコーンと7メーター以上あるのかな、なんか、
ね、
はい、おかげさまでありがとうございます。
あそこがリビングなんですか？
うんうんうん、
やだ、行ってみたいですね。
いや、実はあそこに置いてあった椅子であるとか何であるとか、はいはい、あの全部私が作ったものなんです。椅子からテーブルの足から
手作りですか？
はい、全部手作りです。
すごいです、ね、
そうなんです。
家は違いますよね。
家は違いますね。家は大工さんが作りました。でもあそこに置いてあった、あの多分その時映ってた、誰も気にしてないと思いますが、椅子からテーブルの足からみんな私が作りました。
そうなんですか。
テーブルの天板はもう ありものですけど、はい、
はい、すごい特技いろいろお持ちですね。
そうなんです。私ね、本当はね大工になりたかったんですよ。
あ、器用ですよね。
そうな
ん
だからね、他になんかこうやることがありすぎてですね、大工になり損ねてですね、うん、もう一遍人生できるんなら俺は大工になりたいなと思うんですね。
はい、いいじゃないですか、夢があって。
そうです、もう無理ですね、もう無理です、
はい、いや大変よ。
で、最近はしょうがないからね、うん、あの大工になれなかった腹いせでですね、カンナの刃とかですね、あの刃物研ぐの趣味になってですね、
あ、
あのなんか部屋で一人でこもってると刃物研いでるんですけど、これちょっと
怖い。
これちょっとな、あの周りから見ると
怖いです、ね、
危ねえなこいつって感じだろうと思いますが、特に今研いでるのがですね、あの古いあの道具箱から発見した、
はい、
今から40年ぐらい前に取材先でもらった大変高価な刺身包丁、柳葉包丁っていうのが出てきてですね、これがもうサビだらけになってたやつを、今そのサビを落として部屋で一生懸命研いでるんですが、研いでるのが柳葉包丁っていうのが
ね
これかなり、これ誰かに見られたらまずいんじゃないの、
ぎょっとしますよそれは、
はい
はい、それから獅子座の妖精さんからもいただいています。なんと三政党の代表が全員同じ誕生日とは、はいはい、気づいた人すごいですね。7月29日生まれね。で気になって今適当な占いサイトで7月29日生まれの人の性格を見てみたら、
ええ、
明るく楽しい人でも本当は内気でデリケート、急に寂しげな雰囲気になったりするというようなことが書いてありました。
それさ確かにあの7月29日岸田さんと泉健太さんと C さん、はい、共産党の C 和夫さんと3人同じ誕生日、うん、でもねそれぞれにこう思い浮かべて当てはめた時に、うん、確かに3人とも当てはまるなと思うんだけど、でもさそれって結局言われてみれば誰でも当てはまるんじゃないか。
そうですね、この要素ね、
あの、うん、だよね、うん、なるほど、占いってそういうものかってよくわかりました。
まあでもね、そうなんです
よ。でも占いに関しては私エピソードがありまして、これまあこの番組でも土曜日時代に一遍お話ししたことがありますが、私今から20年ぐらい前に朝の番組をね担当してたことがあるんで、その時私ねその番組を作ってるところの部門の部長だったんですよ。で私の部下が作ってたんですね。で出演者としても出てたんですよ。である日占いっていうのがあってですね、ある日の占いやってみたら前の人同じやつ出しちゃったんですよ。これあのミスなんですけど、昨日の占いと全く同じやつが出てきて、
はいはい、
それでそれ現場から報告が上がってきたから、うん、俺もいい加減でさ、まあ昨日と運勢が同じこともあるだろういいやもう売っちゃっとけ売っちゃっとけって言ったらですね、それ毎日占ってくれてたのがプロの占い師さんに発注してて、そこのプロの占い師さんに怒鳴り込まれてです
ね、そりゃそうですよ、いけない
ですよ、昨日と同じわけないだろ全部がって言われて、いやすいませんすいません
やだ大問題、
はい、で謝りに行ったことがあります。
そう気をつけて、
はい、占い師さんともに、はい、
そう占いは日々変わりますのでね、チェックなさってくださいね皆さんもね、はい、さあラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日ちょっぴり延長5時35分までですからね、5時28分頃のズームオンミュージックリクエスト、あなたの聞きたい曲お待ちしております。さあこの後は京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢隆之さんに新型コロナウイルスのオミクロン株について伺っていきます。ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。岸田政権がオミクロン株の水際対策強化に理解を求める。新型コロナウイルスのオミクロン株について、昨日後藤茂之厚生労働大臣が出演したテレビ番組の中で、まずは水際で外国から入ってくるのを抑えるということで、水際対策の強化に取り組んでいると理解を求めました。オミクロン株をめぐっては、先週土曜日、岸田総理大臣も、医療資源をオミクロン株に集中させるという考え方を明かしていますが、社会経済活動が戻ってきた中、現在の政府の対応や世の中の空気に問題はないのでしょうか。この時間は京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢隆之さんにお電話でお話を伺っていきます。
宮沢さん、
こんにちは。
あ、よろしくお願いします。ご苦労様です。お元気ですか。
あ、まあ元気です。あの、まあ疲れてますけど元気ですよ。はいはい。
なんで疲れてるんですか。
いや、寝不足ですね。寝不足。
え、なん、はい、寝られないんですか。忙しいんですか。
いや、ね、あ、寝られないこともありますね。はいはい。
今寝られない最大の理由は何ですか。
いや、あの、忙しいからだと思いますけど。
ええ、はい。何が一番忙しいんですか今。
あ、ごめんなさい、あのね、あの、講演結構頼まれちゃうんですよね。
ああ。
そういうこと
ですか。あんまいいことじゃないですけどね。はい。
え、いいことじゃないんですか。
いや、いいこととか本業じゃないじゃないですか。
ああ、だいたいどんなところの講演でどんな話をされるんですか。
あ、もうほとんど 同じですね。ちょあのいろんなところで経済関係もそうですし、昨日はあの京都大学を卒業し、京都大学を卒業して京大の先生だったり、他の大学の先生だったり学長だったりしたり、人の前で話もしてました。
ほうほうほうほう。大体あれですか、トーンとしてはやっぱり現状の日本のコロナ対策は間違ってるっていう趣旨ですかね。
私はそうなっちゃうんですよね。ごめんなさい、はい、
何が一番間違ってますかね。
やっぱり日本の現状を一生懸命見ていただいて、欧米に流されなくていいと思うんですよね。でアルファの時もそうだし、デルタの時、まあデルタそこそこ流行りましたけど、それでも欧米の10分の1ぐらいだったと思うので、
はい、
まあそれでまあすごくこう慌てるっていうのはどうなのかなっていうふうに思ってます。
いや、それで言うとね、まあ今回のオミクロン株における岸田政権もそうですが、これも冒頭から私この番組でも申し上げてるんですが、日本でやっぱりコロナに関しては厳しく対処すればするほど世論の受けがいいっていうところがありますよね。
そうですね。僕は岸田政権のこの前 の, 鎖国がありましたよね。鎖国みたいなのがね、
はいはいはいはい、
あれですごくびっくりして、いやこれみんな怒るだろうと思ったんだけど、なんか世論調査見ると8割とかは支持してる
という感じだ。そうなんですよ、そうなんですよ、
びっくりしたんですけど、やっぱり皆さんね、鎖国とかすごく好きですね。
まあそうですね。それにね、もう単純な話で世論調査ってやつがね、ちょっとやっぱり民主主義の間違ったところを増幅する役割があってですよ。つまり海外からの帰国者、完全に止めても困るのは海外にいる人だけで、圧倒的大多数は日本国内にいるわけで、圧倒的大多数で日本国内にいる人にとっては、海外の人がいくら困ろうと止めちまった方がそれは自分にとってプラスなので、というふうに考える。つまり民主主義で一番やってはいけないところに何か政治が走っちゃってるよねっていう感じが正直するんですよね。
そうですね、まあ、でも産業界の方ではもうちょっと人を動いてもらわなくて困るって人いますね。まあ、具体的に言うとゲーム会社の人に言われたんだけど、
あれ宮沢先生ゲームされました？
しないですよ、しないですよ。
宮沢さんゲームしないんですか？
はいはい、ただ京都関係 の, その,、まあ、経済関係の人と話をしてて、やっぱり人が戻ってこないととか、人の交流が正常に戻らないと非常に困ると。
なるほど。京都はそうですよね。任天堂の発祥の地ですもんね。
そうですね。
さてオミクロン株です、今のところの感染状況、この株オミクロン株の正体について宮沢先生の見解を教えてください。
ですね、まず第1点目、南アフリカ起源なのかってことなんですけど、
はいはい、
これに関してまだ分からなくて、突然すごい変異が入ったんですよ。
そんなに大きな変異なんですか、やっぱり。
大きな変異っていうかね、もう32箇所ですか、
はい、
これ普通ね、変異ってこう連続してるわけで、なんか何か変異入って、次何か変異入ってって連続するじゃないですか、
はいはいはいはい、
32個入る前に突然32個なんか入るわけなくて、
は
い、1個ずつか、でも突然現れたんですよ。
は
あ、なので、系統樹ってあるじゃないですか、
ね、はいはいはい、枝分かれのね、
あれだとなんか突然なんか、根っこの方から突然現れた、なんか、とてつもない変異に見えちゃうんですね。では、
起
点なんですよ。
はい。どこから来たんですかね。
どっから来たのかがわからないって話でしょ。
これね、いろいろこう書いてあるのを読んでると、私も素人だからよくわかんないんですが、一応書いてあるものを読んでるベースの発言なんですけども、はい、細胞の中にウイルスが取り付くと、その細胞の中にある別のウイルスの情報を取り込んでしまうことがあると。で、この新型コロナのオミクロン株に関しては、なんか、一説は HIV 由来とか、HIV に感染してる人は、風邪のウイルスにも感染しやすいんで、一般的な風邪 の, ウイルスから遺伝情報を取り込んだんじゃないかとか、そんなことが書いてあるところがあったんですが、どうですか、専門家は。
まず僕が疑ったのは、組み換えが起こったんじゃないかと。要は、新型コロナウイルスに近いコロナウイルス。で人間も持ってるわけですよね、
はいはいはいはい、
3種類か、
はい、
MERS を除いて、MERS、SARS を除いて3種類あるので、まあ、
従来型のいわゆる鼻風邪を起こすウイルスってやつです。
鼻風邪が2種類と、下痢が1種類、ベータコロナ、
なるほど、
今回のコロナウイルスに近いやつありますね。
なるほど。
で他にもね、動物がたくさんベータコロナ持ってるんですよ、例えば牛とかも、
はいはいはいはい、
まあ、で今回のコロナウイルスって他の動物にも感染するじゃないですか、
はいはい、
ですので他の動物でまた組み替わった可能性あるんじゃないかなって見てたんですけど、まあ、詳しい人の専門家に聞くと、いやそういうのはちょっとまだ見えてないなって話で、でもじゃあどうしてこんなたくさん変異いきなり入ったのって話なんだけど、
はい、
どっかこうサーベランスあんまりしてない国でくすぶってたやつが来たんじゃないかとか、
はい、
いうことですね。まあ、とにかく全然こう連続性がないんですよね。
なるほど、そんなに違うウイルスなんだ。それでその感染力が強まってるというのはどうも状況証拠から明らかっぽいんですが、これどう思います？感染力、
感染力強まってるんじゃないか。ただ本当にねデルタより強いのかとかはよくわかんないですよね。まあ、デルタが収まってデルタに対する南アフリカですよ、
はいはいはいはい、
ベータが流行ってその後デルタが流行ってデルタが収まって、
はいはいはい、
まあ、皆さん免疫を持ってる、かかる人は免疫を持ってかかっちゃった人は免疫を持ってて、
はいはいはい、
その状況下においてはこのオミクロンが流行りやすいのかもしれないんだけど、じゃあ何もない感染してないかった人にオミクロンとデルタどっちが強いんですかって分かんないですよね。
なるほど。
でイギリスが今デルタが流行っていて、
はいはいはいはい、
オミクロンがなんかもういるっていう話ですけど、オミクロンがメジャーになっていくかどうかはまだ不透明なところがありますね。
なるほど、なるほど、なるほど。日本に入ってきたときにまずその感染力なんですが、これはどう思います？水際で止めることは可能ですか？
一つは抗体から逃れる変異がものすごい入ってるんで、
はいはい、
これまあワクチンによってできた抗体はほとんど効き目はないだろうなと、
なるほど、
いうことを思っていますので、まあ、広がりやすいんじゃないかなって話ですけど、そこ皆さん危惧されてると思うんですけれども、今のところその重症化があんまり見られてないんですよね。重症化ないんですよね。なので、まあ、感染力が強まって、弱毒化していくというのは僕がずっと主張していることで、
はいはい、
まあ、正常な進化をしているんじゃないか、そしてワクチンを打ったとかたくさん人が感染したとなると、まあ、抗体から逃れるスパイクタンパク質になってくるのは当然だし、まあ、まあ、正常の進化なんじゃないかなと思ってます。
その今回その30いくつ変異している部分というのが、まあ、いわゆるスパイクタンパクっていう細胞に取り付くときにウイルスが使う部分であると、うん、だからそこが大きく変異していると、まあ、それ の, 細胞に取り付くのを防ぐための、まあ、中和抗体みたいなものは、どうも効かない、効きづらいんじゃないのっていうのが一般論としてある一方で、いや細胞に取り付く確かにウイルスワクチンの効果は薄いかもしれないけれども、その細胞が取り付いたウイルスが取り付いた細胞を殺す細胞の活性化は従来通りなんで、重症化は防げるっていう論があります。この論はどう見ます？
結局ね、皆さんスパイクタンパク質ばっかりに注目浴びてる、注目いってるんですけども、スパイクタンパク質は中和抗体から逃れる逃れないの話ですよね。
はいはいはいはい。
それで感染力っていうのも、まあ、スパイクタンパク質がメジャーなファクターになってるんですけど、まあ、増えやすさとか重症化とかそういうのはね、スパイクタンパク質以外のところもたくさん関与してますので、
はいはいはい、
だからスパイクタンパク質だけでですね、感染力というか、まあ、増殖力が決まるものでもないし、あとその重症化も決まるものではないと。そして私はずっと思っているのは、もし本当にすごい重症化するんだったらそんな流行んないでしょって話で、猫のコロナもそうなんですよね。猫のコロナもほとんど弱毒で全然病気を起こさないんだけど、犬と組み替えを起こすと強毒型になったりするわけですよ、はいはい、犬のコロナとね、
はいはい、
だけどそれがね、猫界にバーって一気に広まるってことはなくて、まあ、1匹だけあるいはその同居してる猫だけで終わってしまうんです
ね。
まあ、
要するに感染個体が死ぬから次に移さないって話ですね。
そうですね。だからオミクロン株がもし本当にねそんなに広がりやすいものだったとしたら、それほど私は心配してないんですよね。なるほど、
なるほど、逆になるほどね、感染力が強いということは、まあそんなに個体を殺していくようなウイルスではないだろうという想像力が働くということですね。
そうですね。感染力というか、僕感染力って言葉がちょっと誤解招くので感染拡大力ってちょっと言うんですけど、
なるほど、なるほど、
感染が拡大しやすいのはそのもちろん 感染力が強いのもそうなんだけど、弱毒化しててもですね、感染は広がりますね。
それね、私連日の報道の中で一つ分かんないなと思ってることがあって、まあ、いわゆるスパイクタンパクに30いくつの変異がありますと、それはもう検査したら、うん、まあ、要するに専門家が調べたら分かりますと。で、重症化する部分のファクターというのも当然分かってるんじゃないかと思うんで、そこの部分の遺伝子の解析とかされてないんですかね。
いや、分かんないです、本当に。重症化のファクターの、遺伝子配列は分かんないです。
分かんないんですか。
おそらく分かんないです。NSP6 が関与してるんじゃないか。NSP6 ってちょっと聞き慣れないんだけど、ノンストラクチャープロテイン、非構造タンパクなんだけど、
は
あ
は
あ、それが、関与してるんじゃないかって話はあるんだけど、おそらく、その重症化に関与してる遺伝子っていうのは、複数とか、まあ、かなりあるんじゃないかと。そうすると、特定することは難しいですよね。
となると、その新しく生まれたウイルスを解析して、こことここが違うよねっていうところまでは分かるけれども、じゃあそのウイルスがどんな性格を持つかというのは、実際に人間界に広まって、症例が出てくるまで分かんないっていうことですか。
そうですね。その延期配列決めてても、スパイクタンパク質をメインに解析してる限り、病原性についてちょっとよく分かんないんじゃないですか、場所。全部解析してるのかな。なんか国内によっては感染源が一生懸命やってるんですけど、全領域を決めてるかどうかちょっと僕よくわからないです。それから保健所とかがなんかまあいろいろと株の型分けしてるけど、あれは株のね型分けをする PCR でやってるんですよ。
はいはいはいはい。
で配列は見てないはずなんですね。で感染源が集めて配列を一生懸命調べてるんだけど、
はい、
だから例えばデルタだったっていうけど、本当にデルタだったのかっていうのはちょっとね、まあデルタなんでしょうけど、どうなのかなって完全に調べきってないですよね。で日本においてもまあこんなもんですから、海外においてはちゃんと調べられてないところもたくさんあって、でオミクロン株がですね、ワクチンをたくさん打った国で生まれやすいはずじゃないですか。だってワクチンから逃れようとする変異ですから、それがいろんな国で生まれるんですけど、今回その突然降ったように南アフリカに出たのは、どっかから入った可能性もあってね、海外から。だけど南アフリカは一生懸命、アフリカの中でも最大に検査してるところなので、はい、検査っていうか、はいはい、解析してるところなの で、たまたま南アフリカで見つかったけど、他のアフリカの国、ボツワナとかの可能性もありますし、あるいは先進国から入った可能性もないとは言えないですね。
なるほどね。なるほど。まあ、分かんないことがたくさんあるんですが、一つは。
でもね、オミクロンを防げなくてはいけないっていう風潮になっちゃってるんだけど、僕は、たとえ入ってきても、そんなにひどいことはならないでしょっていうことは思ってます。ただ、欧米においてはどうなのかちょっと分かんないから、欧米ピリピリしてるけど、日本は今までアルファもデルタもね、なんとか乗り切ったわけで、
はい、
オミクロンもそんなに、欧米みたいに感染が広がるってことはないんじゃないですかね。
私もほぼほぼ同意見なんですが、なかなかそういうことって宮沢さん言いにくい世の中の風潮はありますよね、はい、
ありますね。とにかく警戒しておけばいいやって話になっちゃってるんだけど、でもその警戒する自粛するのも、鎖国するのもすごいデメリットあるんでね。
そうですね、
この辺はどう考えるか、
去年あたりやっぱりコロナで亡くなった方よりもやっぱり女性で自殺された方の方が同年代見るとはるかに多いっていうのがありますから、そういうことも全体統合して政治は把握しなきゃいけないんだけど、なかなかそうならないんですよね。
そうですね、世論に流されちゃうね。
おっしゃる通りだと思います。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お忙しい中ありがとうございました。京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授宮沢隆之さんでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜から木曜午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん、 ぜひラジオラジコでも聞いてみてください。
そして12月13日月曜日からのこの番組は辛坊治郎がノーリミットニュース大横断スペシャルと題してお送りします。橋本徹さん、田崎史郎さんなどスペシャルなゲストが毎日登場。辛坊さんがノーリミットで頑張ります。12月13日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ぜひラジオラジコでお楽しみください。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、ラジオラジコで聞いてちょうだい。
12月6日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、ではメールご紹介していきます、はい、横浜市の鉄のりさん、
はいはい、
あのセイロガンのね、香りを若い方が知らないと。セイロガンですか、あの匂い強烈ですよね、嗅いだことのない人いるんですかね、よっぽど健康なんですね、とか、TL125 さんですね、北海道札幌市から。セイロガンも気になりますが、Z世代がセイロガンの匂いを知らないのであれば、昭和のフリスクとも言うべきジンタンの存在や形状、味はどうなんでしょうか。まだジンタン売ってますよ。
ジンタンも調べてみたら面白いかもしれないですね。冒頭、あの最近の若い人の中で、セイロガンの匂い知らないっていう人がそれなりにパーセンテージいるんじゃないのって話がね、ありましたんで、それに対してのメールですけれども、いろいろ調べました。はい、いろいろ調べました。 今ね、私多分ね、セイロガンについて3時間の講演ができると思います。
セイロガン博士みたいになっちゃってますね、
はい、いいですか、
はい、
もういや別に、いやもうこれ以上 やった方がいいのかやめた方がいいのか、
どっちがいいですか。
どっちでもいいですけど、
軽く述べますか。
軽くですか、うんうん、あ軽くですか、はい、あのセイロガンというとですね、はい、曲が有名ですよね、ね、あのドッドドドドミミミミミミドミドミソソソソドドドドドミミミミソドミドミソソソゾドなんですけど、これってなんでドとミとソだけかというとですね、あのラッパー、軍隊のラッパーなんですよ。軍隊のラッパーってまあ音出す構造はトランペットと一緒なんですが、トランペットは全音階がなんで出るかというと、3つピストンがあって、あのピストンを3つこう操作することによって管の長さを変えてるんですね。ところが軍隊のラッパーってピストンがないんですよ。つまり長さが一定なんです。長さが一定なんだけれども、うん、出る音階って決まってるんです、
うんうん、
でその長さに応じて出ると、まあ普通のピストンがないトランペットで、まあまあ、B フラット管っていう難しい、音楽用語で言うと難しいんですが、
はいはい、
あのど出る音がドソドミが、だから1オクターブ上がるとミが出るんですね。だドソドミソドは、あの同じ長さのトランペットで息を吹き込むスピードだけで変えられるんです。だからあの、そうそう、だからさっきのセイロガンの、うんうん、あのラッパの音階っていうのはピストンがない、一本の長さの変わらない軍隊のトランペットで吹ける、はい、曲なんですよ、
うんうんうん、
ね、こんな話から入ると本当に3時間かかりそうでしょ
そうですね、ゴールまではねでも確かにラッパのマークでね、
はい、
あ、
そうなんです。ラッパのマークの対抗薬品のセロガンが有名ですけども、うんうん、あれ何回も裁判になってですね、もともと対抗薬品の登録商標なんですが、他の製薬会社がいや、セロガンって一般的にどこでもあるもんだから勝手に登録商標すんなよってんで裁判起こされて、はいはい、確かに、ね、最高裁で判決が出て、うん、今あのセイロガンという名前でいろんな薬メーカーが基本同じものを出してるはずです。
あ、
でなんで匂いがなくなったかというとですね、はい、あの昔はむき出しの真っ黒い塊だったのが、うん、最近あの糖異常って言って周りに甘いのが包まれてるんで、ね、あれほとんど匂いがしないのかな、私飲んだことないですが、
しないしない、
だから、うん、あれで慣れちゃってると、もともとのあの黒い塊のセイロガンの匂いがわからないっていう
ねえ、
で私はセイロガンに関して言うとですね、うん、そのいわゆるウィキペディアとかなんとか関係ない情報で一つ、はい、私が鮮烈な思い出があるのがですね、はい、私1970年代後半にバックパッカーだったんですよ、うん、その時にバックパッカーが持ってく、うん、日本人のバックパッカーは必ずビオフェルミンとセイロガンを持ってったんですよ。ところがセイロガンってやつはもともとはね、19世紀のドイツで発明されたものなんだけど、はい、っていうかクレオソートっていう主成分は、ところがですね、もう20世紀も終わりぐらいになってくると、うん、全世界的にそんなにないわけですよ、うん、外国の税関検疫の人が慣れてないもんだから、セイロガンをカバンの中に見つけると、う
ん、
なんかの麻薬じゃないかって言って、
これはと
私の知り合いでセイロガン持ってただけで、はい、4日イタリアで拘束された人知ってます、
大変だったですね、はい、それはね。
以上。
なんかちょっと
このぐらいにしといてあげます。
香りがしてきたような気がしてきちゃいました。
セイロガンとジンタンのね。はい、
ね、ではズモミュージックリクエストご紹介していきますね、はい、埼玉県のミーさん、なんだかもう街の空気がひんやり冷たく、ああ冬がやってくるんだなと感じます。天国へ旅立った祖母がよく言っていました。いろんな首を温かくしなきゃいけないよ。
あ、手首や足首、そうそうそう、本当の首 ね、
今日はマフラーが大活躍の一日ということで、はい、寒くなって2日目に聞きたい曲は小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて。
なるほど、
ね、それから仙台のなぜか還暦おやじさんからは郷ひろみさん、ひろみ郷の寒い夜明け。
ほうほう。
神奈川県海老名市の毛尾さんからは、あ、泉谷茂さん、春夏秋冬聞きたいです。いい曲ですけどね。あけぽんさん44、千葉県君津市の方、あったかいんだから。
この間から何回出たかな、クマムシのあったかいんだから。これやっぱり寒くなるとこれですか。じゃあもう今日それ言っちゃいますか。あ、まだありますか。
ありますよ、はい、神奈川県25歳の太郎さん、会社員、ナイジェリアの疾病対策センターに送ります。
はい、
トンネルズ、情けねえ。あとナイジェリアから、ユーズさんかな、ツイッターで、ではナイナイ16をリクエストします。自分が期待でね。
いろいろ皆さん考えてらっしゃいますね。はい、じゃあそろそろ決めましょう、は
い、決めてください。
この間からもう懸案になっておりましたんで、どっかで一回必ず放送しなきゃいけないという気分になっておりましたから、クマムシ、あったかいんだから、
はい、ついにお送りいたしますよ。今日ね、5時28分頃お送りしますので、お聞きになってください。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。診療報酬マイナス改定。医療サービスの価格を決める来年度の診療報酬改定について、政府が全体の改定率をマイナスとする方向で調整に入ったことが分かりました。政府が定める薬の公定価格である薬価をマイナスとし、医師や看護師らの人件費にあたる本体部分はわずかにプラスとする方向です。
ということでね、まあでもほとんど誤差の範囲でしょうね。物価全体、物価や世の中の賃金が上がってるときは、もうこの診療報酬もお医者さんの賃金に直結しますからね、はい、お医者さんと看護師さんの賃金に直結しますから、どんどん上がってたんですが、うん、まあ今のところちょっと物価に関して言うと、まあ何回もこの番組で最近やってますけれども、消費者、特に企業内部、企業同士で物をやり取りする時の物価はかなり上がってきてて、で小売りはなかなか転嫁できないから、小売りの価格はまあ長いこと上がってなかったって言われてきてるんですが、でふっと気がつくと、スーパーで売られてるものの同じ値段なんだけど量が随分減ってきたなとか、200円台で食べられてた牛丼屋さんの一番安いメニューが400円台になっちゃってるよねとか、気がついてみたらかなり物価上がってるところ多いと思うんですが、それでもまあ統計上物価や賃金が収まってるということになると、例えば物価年金、物価や賃金にスライドする年金なんかも、まあ据え置こうかって同じ発想ですよね。だから医療費に関して言っても、お医者さんの報酬どうしようかっていう、あるいは看護師さんの報酬どうしようかっていうことに直結してくるんで、これに関してはまあ概ね据え置き方向なんだけど、医療費ってそのお医者さんや看護師さんに対する報酬部分と、それから薬の値段っていうのが重要なファクターを占めてるんですが、今回おそらく薬の値段に関して言うと、その公定のお値段をちょっと引き下げましょうと、それで、お医者さんと、それから看護師さん、特に看護師さんですね、看護師さんの賃金なんとかしなきゃなっていう議論になってまして、これはまあ岸田政権が上げましょうという話になってますから、ここを上げるためには構造的にこの今診療報酬の改定の中で看護師さんの報酬を上げる方向でっていうことになると、人件費の部分ですね、ここは上がることになるだろう、トータルでどうするのかなって、トータル若干下げるのかなっていうことなんですけど、どこの部分で下げるかというと、人件費の部分は下げられないんで、薬の値段を下げましょうと。で、実は薬の値段に関して政府が調査したところ、一般の病院でですね、薬の値段と、じゃあ病院が薬仕入れてる値段と、公定の薬の値段っていうのがありますね、で公定の薬の値段、公で定まってる薬の値段の方が高いんですよ。何が起きるかというと、 差益が生じるわけですね、うん、まあ、もうものすごく単純化して値段も単純化しますけれども、 1粒100円の薬を、はい、公定価格では100円としてます。だからお医者さんは診療報酬請求するときに一粒100円で請求ができるわけですよ、健康保険等にね、だけど、実際に薬屋さんから仕入れるときに90円で仕入れていたら、うんうんうん、10円の差額が出ますよ ね、
そうですね。
これが差益というやつで、はい、長年問題になってきたのはこの差益がずっとあるもんだから、うん、お医者さんって薬を出せば出るほど儲かる、出せば出すほど儲かるってのがあって、はいはい、まあ、高齢者の方中心に、おじいちゃん何種類薬飲んでんのって言ったら、いや一回15種類みたいな極端なことでね、まあこれは今5種類以上の薬を飲むと健康に逆に悪いっていうような統計も出てきて、薬はだいぶ減らす方向なのと、それから一時期とだいぶ違うのは、一昔前は病院行くとその病院が薬出しますから、病院が薬出すと、そのまあいわゆるその公定価格との差っていうやつは病院の中に転がり込むから、お医者さんは自分の儲けになるから、もう処方箋やたら書きまくるっていう、もうどこの病院行ったっていっぱい処方箋の山で、その病院が経営してる薬屋さんに行くと、そこで大量の薬もらったけど飲みきれずに貯めとくって人、おじいちゃんおばあちゃん多いですけど、それで構造的にそういうものがあったんですが、ところがまあいろいろこうこの10年20年ぐらいで状況が変わってきてるのは、はい、医薬分離で病院は処方箋しか書きません、はい、その処方箋を持って行って薬屋さんに持って行って薬だけ買いますっていう、
そういうとこ増えてますね。
そうなんです、だいぶ増えてます、うんうん、だいぶ増えてますから、はい、一時ほど薬とのこの価格差があってもそんなに病気がもう病院儲からないよねって話になってるんですが、はい、でもね、地方に行くとまだまだね、薬屋さんの数が少ないこともあって、病院で薬出すところもあるわけですよ。そういうところはもう申し訳ないけれども、まあ、全てのお医者さんじゃありませんけれども、中には儲けに走るお医者さんは、風邪でも抗生物質出す医者が未だにいますからね。さあ診療報酬の話を結末だけつけておきますと、だからまあ来年の医療な短期的にはですね、まあ方向性としてはそれで正しいと思いますよ。看護師さんの賃金をちょっと上げて、うんうんうん、それで薬代で儲かってる病院はやっぱりちょっと薬代もうちょっと下げないと薬漬けになっちゃうよねっていうことで、うん、まあ適正化方法に改正されますけれども、はい、多分ねその改正幅がものすごく少ないと思うんです、うん、だからやっぱりお医者さんの団体に配慮したような、うん、結局結論を出さざるを得ないだろうなって、やっぱり日本の中圧力団体の中でも医師会って相当強いですからね、うん、ということが背景にあります、
うん、以上でよろしいでしょうか。
以上です、
はい、今日のズームオンの内容はですね、
もっと喋るってなるこれでも喋りますけど
ラジコのタイムフリー、それからポッドキャストでも配信しておりますので、詳しいことは番組のホームページ、または番組の公式ツイッターもね、ご覧になってください。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
お送りしているのはラジオネームアケポン44さんのリクエストで、クマムシあったかいんだからでございますが、ここまで長く聞いたのはそうそう私初めてでございまして、
あんな感じで曲が展開、
こういう曲だったんだって、ね、まあいい曲ではありますけれども、はいはい、あったかい曲を聞きながらあったかくない話を一つしますとですね、先々週末に北海道にスノーボードに行った話はここでもしましたし、はい、うん、YouTube でも画像を公開しておりますが、はい、その時はレンタルのボードを、ね、シーズンの初めだったということもあって借りたんですよ、うん、はい、でなんでレンタルのボードを借りるに至ったかというと、まあ、私自分のボードも持ってたんですけど
そうなんだ、
まず一つですね、はい、何年か前に、うん、バートンっていう有名な、この創業者のバートンの方は数年前に亡くなられたんですけれども、うん、まあもうスノーボードというとバートンっていうぐらい有名なところなんですが、そこのバートンで一式全部揃えたはずなんですよ、はい、ところがね、これがどうやっても見つからないんです、うん、でそこにあるはずだと思うところを丹念に探して探して探して探してないと、大騒ぎしていたら、はい、娘から、東京にいる娘からメールが来てですね、はい、娘のところにもそのお父さんが大騒ぎしてるという情報が伝わったらしくてお父さん私にくれたじゃんって、 記憶にね、俺、お前勝手に持ってってもらったことにしてんじゃねえかとか、そう思ったわけですよ。で、それはもう諦めた。ね、はいはい、もうこれ諦めたんで、うん、で、その一つ世代前に履いてたボードの板と、靴シューズがどっかにあるはずだと思って探し出したんですよ。うんうん、それで、それを履いてみたらですね、はい、靴のソールが、そこが引っ剥がれちゃったんですよ。
ダメじゃないですか。
ちょっとこれ劣化してるよなと、これはまずかろうというんで、今回先々週の末に北海道行った時にはレンタルのボードを借りて、まあとりあえずシーズンインだからレンタルでいいかと思って借りたんですよ、うん、だけど今年ね結構これは体トレーニングするのにいいということに気がついたんで、よしじゃあまあ本格的に今年やってみるかと、うん、でボードの板はかなりしっかりしてて、ビンディングもしっかりしてるから靴だけ買いに行こうと思って、その4年前にバートンのセットを買った近所にある大きなスポーツ用品店があるんです、はい、まあ、全国展開の有名なスポーツ用品店のうちの近所店でかなり大きな店なんだけど、はい、そこに昨日行ってびっくり仰天。
なんでしょう、
売ってない。
なんで、
スノーボード扱ってない。
なんで、
多分ね需要が激減してるんだと思う。
そうなんですか、
はい、だから景気低迷も含めて特に西日本は何年も雪がないことも続いたこともあるんだけど、あの多分ボードを置いても売れない商売にならないんだと思う。だから他のテニスだとかなんだとかっていうのの、はいはい、まあ、サッカーだとか、うん、そういう一般的なスポーツ用品店にあるものは、うん、ダーッと並んでるんだけど、
スキー板は
スキー板もありません。だからあの少なくとも3年前にそこの店に行くと、うん、この季節には店の半分ぐらいボードとスキーの板で埋まってたんだけど、はいはい、今ゼロ、
うん、あ、そう
で従業員の人にあれちょっと早すぎましたかねって聞いたら、うん、いや実は去年もうちあのボードとスキー関係の商品扱わなかったんで、今年ももしかすると扱いないかもしれませんって言われて、うん、なんかすごく心が冷え冷えとしてですね。
あら、まあ、
これ日本の景気低迷と若年層のアウトドアを試みる人の減少っていうのが、昔はまあやっぱりある程度の年になったらスキーとかスノーボードとかやって、
はいはい、
まあ、女の子誘って山行こうか、まあ、男性の場合はね、
うん、
友達誘って行こうかって
、まあ、そうじゃなくてみんな ね、 ね、 ね、
あのバーチャルリアリティのゴーグル買うんだよねきっと。
どの方が手軽ですからね。
だからバーチャルリアリティのゴーグル買っちゃうからリアルなスノーボード買いに行く人が多分激減してるんだと思う。すごい寂しかったです、はい。
まあ、私は辛坊さんがボードを上げたことをすっかり失念しているということが心配ですけれども、
ね、いや俺はやってないと思う。
お聞きの日本放送、この後小島夏子さんお帰りなさいです。で明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。臨時国会での岸田総理大臣の所信表明演説について、またインドを訪問してモディ首相と首脳会談をするプーチン大統領の思惑を地政学で分析していきます。明日の午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは軍事漫談家の異名を持つジャーナリストの井上和彦さんです。日米同盟のこれから、ロシアや中国の動向まで気になる防衛問題にズームしていきます。
はい、ということで、はい、今週の予定で気になったのはですね、はいはい、前澤友作さん水曜日に宇宙に行かれるということで、
そうなん
で、
いよいよね、
はい、ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
今週も聞いてちょうだいねー。